ではお祈りをして始めたいと思います。ハレルヤ。天皇お父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹を送ってくださり、共にあなたを礼拝し、また御言葉によって私たちをあなたが養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。これから語りますが、聖霊様が直接兄弟姉妹に語ってください。そして御言葉を与え、力を与えて、また整えて、また用いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではですね、今日も皆さんと共に学んでいきたいと思います。はい、今私たちは変革を求めていますね。はい、私たちは栄光から栄光へと変えられることを願っています。しかし、どんなに知識があっても、分かっていても、自ら気づかなければ変わりません。はい、いつものように、どうしたら気づく、変革に必要な一番最初は、はい、どうぞ、はい、大きな声ではい、気づくことですね。何に気づくんでしょうか。
変わらなければいけないこと。
はい、そうですね、自分が変わらなきゃいけない。次は、あ、言っちゃいましたね次なんですか。はい、行動することですね。気づいたら行動に移します。具体的に行動します。はい、次は、はい、そうですね、3日で終わっても変わりません。継続することが大切ですということを学んでいます。さて、2019年のあなたの目標は何でしょうか。目標がなければ前進することはできません。また御言葉には、幻のない民は皆滅びると言ってます、ね、先月7月21日日曜日は大雨でこの教会が浸水しましたですね。で、前の道路も水がいっぱいだったんです。それで牧師先生と相談して、さて、兄弟姉妹この教会に集えるだろうかということですね、と様子を見てましたら、どんどんどんどん水が入ってきて、ついに 床上までになってしまいました。まあ、それで急遽ですね、その時の礼拝は各自、家庭で礼拝しましょうということになり、私と牧師先生2人でこの教会で礼拝をし、私がメッセージを語りました。まあ、一部の兄弟姉妹はですね、その CD を聞いてくださっています。まあ、そのことに感謝したいと思います。実は先月はですね、私たちの故郷は天にあると題してお話をしました。私たちの人生は何年でしょうか。平均年齢何歳ですか、大体日本の平均年齢は何歳でしょうか。大体です。はい、そうですね、85前後ですね。で、女性が多いですね。はい、で、どんなに若くても85になれば死ななければなりませんじゃあ、私たちの目標はどこに置きましょうかっていうお話なんですね。このやがて終わる、なくなっていく、この地上に目標を置くんでしょうかですね。私たちの目標は天にあります。ですから、私たちの宝やですね、財産は天に蓄えましょうというお話をしました。御言葉には、私たちは地上では旅人であり、私たちの故郷は天にありますと言っていますですね。皆さんの故郷はどこですか。はい、ハレルヤ。おごりでもなく、下でもなく、他に誰かいますか。大牟田でもなくですね、はい、天にあります。はい、地上のことに多くの関心を持ち、地上のことのために多くの時間や労力を費やすのはやめましょうですね。まずですね、一番目、皆さんの目標は御国に達することです、ね、 今信仰を持ってますが途中でもうやめたって言ったら天国に入れません。2番目、あなただけが天の御国行っていいんですか？ですね。あなたの愛する人々も天国に一緒に行けるように導きましょう。3番目、じゃあ天国に行った時に何もなかったらどうしましょう。皆さんのお家もない、財産もない、身も結んでなかった、ちょっと寂しいですね。では天国でも残る身を結んでいきましょうということをお話したかと思います。ではですね、最終目標である天の御国に入ることができなければどのような功績があり財を築いたとしても虚しいのです、ね、聖書には金持ちとラザロのお話があります。貧しいラザロはこの地上では何も持ちませんでした。しかし天国で慰めを受けました。無慈悲な金持ちは地上では何でも持っていました。遊んでですね暮らしていました。しかしハデスの炎の中で苦しむことになりました。私たちは永遠の御国で報いを受けることができる人生を送りたいと願います。では最初の御言葉、マタイの16章の27節を一緒に読みたいと思います。そうですね、いいですか。16の27、3、はい。人の子は父の栄光を帯びて御使いと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。そうです、私たちの人生も命も終わります。またこの地上の営みも今の状態では終わる時が来ますね。それイエス様がもう一度この地上に来られるからです。今は196以上の国があってそれぞれに国主がいます。総理大臣はですね、王様、大統領がいます。しかしイエス様が来られたら一人の王となられてこの地上を支配してくださいますね。だから全てがイエス様に従うものとなるのです。その時に私たちはイエス様によくやったとですね、今までよく頑張ったねと褒めていただけるでしょうか。そこがとても大切なところですね、はい。ではもう一箇所、マタイ7章の21節をお読みしましょう。いいですか。はい、あ、もうちょっと、はい、はい、いいですか、はい、7章の21節、とても有名なところです。はい。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。そうですね、私主よ主よというのは簡単です。イエス様愛してます、神様愛してますというのは簡単です。しかしはあなたはその通りに行ったかと問われます。イエス様は寛大な愛のお方です。神様はすべての人を愛し永遠の命を受けてほしいと願っておられます。しかしそれでもイエス様が嫌われた人たちがいます。誰でしょう。聖書に書いてありますね、神様はみんな全員人類を愛しておられるのではないですか。そうです。でもイエス様が大嫌いな人たちがいました。イエス様がですね、はい、誰でしょう。はい、それは律法学者パリサイ人たちでした。その職業じゃないんですね。律法学者は立派なお仕事です。でもその職業をイエス様は嫌われたわけではなく彼らの偽善を嫌われたのです。 彼らの不忠実さですね、律法をみんな知ってますから、言うだけは立派なことを言います。しかし言うだけで自分は実行しないまた見栄のための長い祈り、祈りは祈りはとても大切ですしかしすみません、必要以上に長く祈ることもないと聖書は言っています。同じことを繰り返すで長く祈る、それは私は祈ってるんだということを見せたいための祈りであればですね、それは喜ばれません。また人々を裁く行為を、律法学者は律法を知ってますからすぐ裁くんですね。あの人はこういうことした、こういうことした。でもそれは神様は嫌われます。イエス様の御心とは、私たちが忠実であり御言葉を実践し、見栄ではなく真実の祈りをすることです。また人々を許すことです。ちょっと話が変わりますが、皆さんはイソップ童話のアリとキリギリスご存知ですか？知ってますよね。ほとんどの人は知ってると思いますですね。暑い夏の間、自分の体より大きなパンのかけらを背負って歩く働き者のアリがいました。ちょっとかわいいですね、これね、このアリさん。せっせとパンを運んでいると、バイオリンを弾いていたキリギリスが、何をしているのかと尋ねてきました。アリが冬に備えて食べ物を運んでいることを伝えると、キリギリスは、こんな暑い日に働くなんてバカなやつだと笑いました。キリギリスは暑い夏の間、昼も夜も働かず、仲間と音楽会を開いては歌ったり踊ったりと毎日を過ごしていました。やがて夏が終わり冬が近づくと、青々としていた草木が枯れ、葉が散っていきました。冬の準備も何もしていなかったキリギリスは、枯れ草の陰でお腹を空かせて凍えていましたが、食べるものなどどこにもありません。キリギリスは夏の間に食べ物を運んでいたアリのことを思い出し、食べ物を分けてもらいに行きました、ね、夏の間散々バカにされていたアリはキリギリスの頼みを断りましたが、気の毒に思えてきたのでパンのかけらをあげることにしました。キリギリスは何度もお礼を言い、アリを見習ってこれからは心を入れ替えて真面目に働くことに決めました。はい、終わりですね、はい、このお話は皆さん、ね、よく聞いてあると思います。実はですね、聖書にもですね、同じような同じここあります、御言葉がありますね。聖書には、働きたくないものは食べるな、こうかなりですね厳しい言葉があります。これはですね、働けない人に言ってるんではありませんから、気をつけてくださいね。働けるのに働かない人は食べるなと、これは戒めです。また箴言には、怠け者の欲望はその身を殺す、その手が働くことを拒むからだとあります、ね、私たちにも冬の時代が到来します。また終わりの時が来ます。イエス様がこの地上に帰って来られる時、私たちは私たちの生活や行いの実を報告しなければなりません。その時、良い忠実なしもべだ、よくやった と認めていただけるものとなりましょう。キリギリスでさえ心を入れ替えて真面目に働くものになりました。私たちも不忠実さや不実行を悔い改めて多くの良い実を結ぶものとなりたいと思います。次ですね、実は先週ですけど突然電話があって、まあ、私たちの、まあ、古い、知り合いの高森先生、何か知ってる人いると思います。宮崎で牧会されている先生が訪ねてきてくださいました。そこで、まあ、いろんな先生のお話をしてくださったんですが、私にとってとても励みになりましたのでお分かちしたいと思います。その中で恐れや不安があり、それを告白しているとそのようになると言われました、ね、皆さんないでしょうか。あ、こんなことが起こるんじゃないかとか、こういう悪い結果になるんじゃないかとですね、ふっとよぎることがあります。でも気をつけましょう。イエス様も言われました。あなたの信仰の通りになるようにとですね、高森先生の前任の永井明先生、ちょっと有名な先生なんですね。いくつも教会を開拓して、そうですね、5、6個の教会を開拓されていると思います。開拓して3年目、宮崎でですね60名が救われました。でその永井先生がそれを高森先生に譲って出て行かれることになりました。その時に60人いた教会員が13名に減ったそうです。永井先生が出て行かれて13名に減りました。高森先生は前任牧師の後を継いで牧会する自信がありませんでした。自分は牧会できない、信徒もきっと減っていくだろうと思っているとそのようになったそうです。ですね。高森先生は神様は高森先生の信仰通りに信徒を減らされたのです。ですね。で、もう本当に先生は、まあ、失望して牧師夫人である久美子先生に自分はもう牧師を辞めたいと告白すると、神様があなたにそう言われるのであれば辞めていいですよと言われたそうです。それで高森先生ははっと気づきました。あ、自分は神様に祈っていなかったと。そしてイエス様に本当にひたすらお祈りすると御言葉が与えられたそうです。ここにありますが、あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった、恐れるな、私はあなたと共にいると語ってくださったそうです。それでも先生は確信がみなぎり、信仰が湧きました。すると前任牧師が去った後ですね、3組の家族が出て行ってたそうです。するとその御言葉をいただいた後に新しい3組の家族が入ってきました。そしてその年末には60人の人が教会に集うようになったそうです。真剣に神様に祈り求め答えをいただき信仰を持つなら必ずそのようになると高森先生は明かしされました。高森先生は神の言葉を受け取りました。それは何でしょうかですね、レーマですね、はい、レーマとは語られた言葉であり、個人的に神様が直接与えてくださる約束です。そしてそれは聖書の御言葉に矛盾するものではありません、ね、私たちが読んでいる聖書をロゴスと言います。で、いろんな約束がたくさんあります。 しかしあなたに個人的に与えられたわけではないんですね。全部が全員に与えられたものはあります。救いに関するものとかですね。しかしその都度神様が与えてくださるもの、それが霊魔です。大切なのはイエス様に祈り求めること、そしてイエス様から答えをいただくことです。自分勝手な考えや思いは実現しません。高森先生はイエス様に祈り答えを受けたから多くの実を結び牧会を続けることができたのです。あなたはイエス様の声や答えを聞くことができますか？もしできなければあなたはまだ救われていないか、また救われていないてもまだ幼子なのです。私たちは地上の年齢もありますが天的な年齢もあります。50歳60歳になってもいつまでも霊的な幼子であり続けるのはもうやめましょう。神の国に誕生したら御言葉を食し御言葉を実践して健全な弟子として成長していきましょう。ではもう一箇所聖書を読みます。ヘブル書5章の12、13と6章の1節です。でいいですか？はい、3、はい、5章の12、13から読みます。3、はい、あなた方は年齢からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。はい、では 6章の1節3、はい、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。はい、それでいいですですね。私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかですね。いつまでも同じ救いのこととかですね、そういうことをもう卒業しましょう、成熟を目指しましょうという御言葉です、ね。さてクリスチャンの成長を4段階に分けてみましたです、ね。これはもうですね、はい、では一番上がですね、霊的誕生ですね。イエス様を救い主で受け入れたらギャーッと生まれて神の子となりますね。はい、イエス様を信じていますか？救いの人を信じてますか？じゃああなたは神の子ですですね。次に幼子です。いつまでも赤ちゃんではなく成長していきます。悔い改めて罪が許されたことを知ります。そしてどんどん解放されていきます。信じただけではまだですね、いろんなこうものを私たちは持っているんですね、不要なもの。それらのものをどんどんどんどん捨て去って幼子若者父母と成長していきます。次に2番目、若者、愛と従順を実践することができるようになりますね。幼子が解放されていくと愛と従順を実践できる若者になっていきます。そして実践をしているとさらに強くなって悪しき者に打ち勝つことができるようになります、ね。誘惑に打ち勝つことができます、ね。はい、じゃ次に父母、これは霊的父母の意味です、ね。もう本当に訓練を受けて実践して、そして賜物を用いて伝道したり弟子を育てることができるようになります。 ここまで来るとですね、本当のもう弟子ですね。しかも弟子を生むことができる弟子となるということ。だから私たちはこの父母になることを目指しています。ね。さて、目指していますが、あなたはどの人に言わなくてもいいですか。あなたは心の中でですね、あ、私どの段階だなと思いますか。正直にですね、これ改めて見るとまだ生まれたばっかりかなとかね、まだ幼うかな、いやいやもう若者だなとかですね、いやいやもう人をね導けるぞと、まあいろいろあると思いますですね。はい、じゃあ次ですね。次に今日はですね、まあそれぞれに成長の段階がありましたけれども、私たちはいろんな克服すべきものが弱点って言いますか持っています。でこれらのものを本当に、一つ一つ克服していくときにですね、若者となり父母となっていくことができるということを今学んでいます。まあ、一部の人はですね、この表を持っていて自分はどれくらいだなと評価が終わっていると思いますが、この表を用いるのはですね、1から10で自分に点数をつけますですね。1はできないことですね。例えば一番上の他者を許すことですね。さあ、人を許すことができますか。何でも許しちゃうという人は10ですね。いやもうちょっとでも許せないって言ったら1です。あることは許せるけどちょっとこれは、まあ、半5ぐらいですかね。で自分で数字を持って自分を自己採点するんですね。客観的に見ていきます。で、自分を許す、他者を許すことができない人はイエス様は許しなさいと言われてるから許せるものになりたいとですね、思ってここがずっと変えられていくというための表です。はい、では今からですねグループタイムを持ちたいと思います。実はこの表をですね用いてしますので、リーダーさんはちょっと気をつけてくださいね。まず一番の質問事項です。大丈夫でしょうか。あなたはどの段階にいると思いますか。どの段階というのはこれですね、これ出しますですね。あなたはどの段階にいると思いますかというのをグループで話してください。どうしてそう思いますか。幼子です、もう救われたのも確実だけどなかなかこう解放されないとか弱さがあってずっとその繰り返してしまうとかですね、そういう理由をグループの中で話し合ってください。はい、それが次はですね、はい、このちょっと難しいんですが表を出しますので、若者が克服すべき領域ですね、これ見て、あなたは何を克服すべきだと思いますか。これです ね例えば肯定的態度、一つでいいです。私は何があってもちょっと否定的に見てしまいます。ちょっと失敗したらもうダメだと思ってしまうというのがあったら、じゃあどうしたらもっと肯定的な自分になれるだろうということを話してください。一個でいいです。どうして傲慢の人、すぐ私は傲慢になってなってしまう。自分には何も間違いもない。ね、相手が悪いんだともし思いればあなたは傲慢ですってことですから、神様は傲慢な人は嫌いですと。もっとへりくどものになるのはどうしたらいいでしょうということを話してほしいですが、大丈夫でしょうか。リーダーさん大丈夫ですか。はい、では今から今から、45分まで20分間この2つについて話してください。難しかったら1番で終わっても構いません。質問事項はですね、もう一回言いますね、第4段階見せますね。あなたはどの段階にいますか。表を出しておきます。難しいかな。 ね、生まれたばっかりですか、幼子ですか、若者ですか、父母ですか、いいですか、自分を判断してどうしてそう思うか話をしてください。でこれできますね。で次の2番できますか。ああ重いですね、まあ、いろんな思いが、あ、重いですね。例えばついこういけない思いを持ってしまうとかですね、神様これは嫌う、どうしても、まあ、憎みもあるかもしれない、どうしてもあの人のことを悪く思ってしまうとか、そうですね、そうですね、はい、悪い思いでいいですね、を持つか持たないか、持ってなければ10、どうしても持ってしまったら1、悪い方が1ですね、いい方が10です。だからこれ全部を話すのは無理なので、この中で自分はこれが克服すべきだなと思うのを一つ選んで、それを話し合ってください。自分のことはですよ。それできますか。これ出しときますので、どうぞどうぞ。はい、はい、
ちょっと画面見ていただいて、内側外側そして互いの間とか、はい、それって、
あのここに一番内側のものが右にこう全部書いてるのを内側の問題と書いて、で外側が経済、権威、仕事、趣味、教育、生活の偶像、これ外側の問題ですよねっていうことですね。で互いの間が他者との関係の問題ですね、ですか。だから他者との関係が悪いということだったら、ここのどれかを選んでですね、あの自分はこの問題がありますと、これを克服しなきゃいけないと思いますということを今日一つでいいので話してくださいということですけど、わかります大丈夫ですか。
はい、
肯定的な態度をできるかできないか。だから何かあったらすぐですね、もうダメだとか、もう取り返しがつかない、もうあの人はとか、そうじゃなくて、いつも全てが気になると私たち学んでますよね。で何かあっても最初ちょっとショックだけど、あ、これも益にしてくださるとか、これによって私があの学んだとか、もっと私がこういうとこ気をつけなきゃいけないんだなというふうにとって行動できるなら、肯定的態度はいいですよね。10点。でもいつももう否定的、もうダメだ、もうダメだって悪い方にばっかり考えるなら0か、まあ1ですね、1か10だから。でどっちかといえばこの点数の少ないことを自分でこの場で、まあ、グループの中で話せるなら話して、これを自分は克服したいと、どうしたら克服できるでしょうかねっていうことを、まあ、交わってほしいっていうことですが、大丈夫でしょうか。できる範囲でいいですですね、はい。じゃあ1番と2番、両方できるならしてみてください。 できなかったらどちらかでもいいです。ただこれはあの自分が変えられるための時間として用いてください。より積極的に。大丈夫ですか。他に質問ありますか。いいですか。はい、じゃあお祈りして、お祈りで終わってください。ちょっと時間が短くなりましたが、15分間、45分までできる範囲でしてみてください。はい、お話できたでしょうか。
はい、
はい、ハレルヤ、はい、まあ、大事なのはですね、自分自身を客観的に見てですね、はい、何を克服していったら成長できるかということを自覚することですね。そして変化していきます。さて、あなたはイエス様の弟子として どの段階にいたでしょうか。いると思いますか。
まだ幼
です、はいはい、では若者に、ね、なってきましょう、はい、じゃあそのためにあなた特にですね、何を克服すべきだということに気づいたでしょうか。
ね、はい、神様に祈って、はい、自分の問題があるのを祈って、はい、感謝して、はい、やっぱり感謝が足らなかったのかな、
うん、はい、ありがとうございます、はい、感謝です。自分の足りなかったことに気づく、それがもうスタートですね、はい、自分を客観的に観察して問題点を解決していくときに私たちはさらに変えられていきます。さて、じゃあこれから少し方向違うんですが、弟子とはですね、どういう人でしょうか。そのうちの一つの姿、また働きは証しをするということです。です、今から証しについて考えていきたいと思います。あなたは証ししていますか。
ね、
はい、またでは証しとは何でしょうかですね。何をすることでしょうか。聖書を読みましょう。ヨハネ4章のとびとび読みますね。修法に書いてある通りですが、ヨハネの福音書4章7と17から19、26から30と39、ちょっと長いですが一緒にお読みしましょう。3、いいですか。3、はい。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。次に17から19、3、はい。女は答えて言った。私には夫がありません。イエスは言われた。私は夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。次は26から30ですね。3、はい。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。次に39ですね、はい、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した。その女の言葉によってイエスを信じた。そうですね、はい、ここはサマリアの女のところですね、はい、その町のサマリアの多くの人が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた、あたりですね。これが証です。その後サマリアにリバイバルが起こったと言われています。リバイバルとは、多くの人たちがイエス様を求めて教会に来ることです。どっと押し寄せるんですね。そして多くの人が弟子となっていくということです。私たちは長い間リバイバルを待ち望んでいます。特に日本はですね、クリスチャン人口が 1% にも満たない 満たされていません。しかしリバイバルとは遠くにあるものではなく、身近な変えられた弟子たちの証によって起こされるものではないでしょうか、ね、あなたによってですよ。本村姉妹、あなたによってですね。広子姉妹、あなたによってリバイバルが起こされるのです。
先生、リバイバルというのはどんな意味ですか？
はい、今ちょっと言いましたけど、あのですね、今はイエス様を信じ、イエス様のお話をし、話しても信じる人は少ないですよね。はい。で、各教会の礼拝者も人数は少ないです。で、日本の人口の 1%、 クリスチャンは 1% にも満ちていません。満たされていません。ね、リバイバルとは多くの人がイエス様を求めてくるということです。はい。だからですね、皆さんはちょっとイエス様の話しただけでわっと信じて、イエス様のもとで多くの人がやってきます。それを求めてきました。で、このサマリアの女によってリバイバルが起きたと言っているのです。サマリアの女性は心の渇きを男性によって満たそうとしました。5人ですね、夫がいたと言いますので。しかし満たされませんでした。魂の渇きは神様によってしか満たされないのです、ね、高森先生がある女性の話をされました。30年前、路傍伝道をしている時、若い女性が近づいてきて、私も教会に行っていいでしょうかと聞きました。もちろんです、ぜひ来てくださいと言うと、次の週から毎週教会に来て、何度も涙を流して祈っているのです。あまりにも泣くので、高森先生は彼女は少しおかしいんじゃないかと思ったほどだそうです。彼女は若い頃から授業に成功していた人です。しかし心の奥が、魂が渇ききっていたのです。彼女は本当に神様を求めていました。サマリアの女のように。それから信仰告白して受洗し、忠実に礼拝参加献金をしてきました。そして彼女は教会や牧師先生に多くを捧げてきたそうです。私たちも今年の春、宮崎の教会を訪問した時にその方と会うことができました。今もお仕事に励み、教会を支えておられます。さて、証とは何でしょうかね。はい、ルカニュ8章にありますゲラサ地方の墓場に住んでいた悪霊に疲れた男のですね、話をご存知かと思います。彼は悪霊を追い出されて正気になった後、イエス様のお供をしたいとしきりに願いました。私もイエス様と一緒に殿堂に連れて行ってください。しかしイエス様は彼にこう言われました。家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったことを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分に大きなことを、どんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたとあります。これが証ですね。はい。家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったことをかを話して聞かせなさい。これが証です。そして証によって多くの人がイエス様を信じることができます。最後にですね、また高森先生のお証をして終わりたいと思います。高森先生の奥様久美子先生は家族全員救われています。最初に導かれたのは長女でした。 長女は引きこもりがちで精神を病んでいました。しかしある時教会に行って一晩で癒されて帰ってきたそうです。あまりの変化に驚いた家族は次々と教会に行ってイエス様を信じて洗礼を受けました。しかしお父さんは戦時中ロシアに抑留され洗脳されて帰ってきていたので教会に行こうとはしませんでした。宗教とかですね、信じないんですね。それでも家族全員が教会に行き妻も喜んでいる、まあ、様子だけでも見に行こうかと思って教会に行ったその日にお父さんもイエス様を信じ受け入れたそうです。その後お父さんは牧師になり長い間イエス様に仕えてこられました。家族の一人がイエス様に出会って変えられたことによって家族全員が救われました。それは大きな証です。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。それが証です。証とは自分の自慢話でも世間話でもありません。神があなたにしてくださったことを話すのです。そして栄光を主にお返しします。それにはまず私たちが神様と親しく交わり神様の体験をする必要があります。そして私たちが変えられること、イエス様を信じている皆さんは神様を体験していますし変えられたはずです。それを皆さんにお話ししましょう。難しいことは何もありませんね。そしてさらに日々イエス様と共に生活して神様の体験を人々に明かしていきましょう。最後にですね、この上の赤い字ですね、家に帰ってを一緒に読みましょう。3、はい、
家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい、
はい、ではお祈りして終わります。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。私たちはイエス様を信じ救い主と信じ受け入れ神のことされたことを感謝いたします。そしてさらに私たちは成長するようにイエス様は願っておられます。幼子でいつまでもいるのではなくて若者となり愛と従順を実践しまた魂をイエス様のもとへ導くことができる霊的父母となるようにイエス様は私たちに願っておられます。そして家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったことかを話して聞かせなさいとあります。神様からもっともっと祝福を受け神様体験をしてそしてそのことを周りの人に広めていきましょう。あなたがここにいる人々を用いてくださることを信じて感謝してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
では牧師先生とお代わりします。
今日はまあ、クリスチャンの成長というお話でしたが、自分がどれだけ成長しているかを自分でどうして理解